さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは。やや筋肉痛のスノーなんですけれども、はい、ちょっと機材が 重いというか、
うん、
まあ、いつもの機材なんですけど、いろいろ細々とした移動が多い撮影をしてまして、
うん、
ちょっと筋肉痛気味です。
はい。
先週、はい。どうぞ。
はい。私も筋肉痛です。広島に行ってまいりまして、久しぶり、1ヶ月ぶりか、熊野に行ってから、行ってないから1ヶ月ぶりぐらいなんですが、広島の中央森林中央公園じゃないな、中央森林公園だっけ名前忘れちゃいましたが、空港のすぐそばにあるこう公園で、全日本選手権がありまして、土日レース取ってきました。で、雨降るっていう天気で覚悟していたんですが、ものすごくいい天気でして、
は、
思いっきり日焼けして、あ、足は筋肉痛です。
かわいそうな。
はい、半助です。
週末に三脚を担いでお台場近辺をずっとうろうろして、
はいはいはい、
お席です。
もう行きたかったんだよな、見て。
取りに行った話とか、まあ、また後日一通り、ね、後日ネタにすることでもないかな。要は、あれなんですよ。
うん。
等身大ガンダム。
うん。
ああ。はい。はい。はい。
で、ちょっと、やじ馬に行ってきたんですけど、
ね。どうでした？人いっぱいだった？
人はいっぱいでしたね。なんかでも、あれなんですね。ちょうど 遠目で見るとですね、
うんうん、
ご神体があって、手前にこう、
ご神体ね。
あって、ああ、これはあれなんだな、宗教施設なんだなっていう話をこう、同行者として。あれですね、大仏さんとかがこう、参道があって奥に。
ああ、はいはいはい。
ちょうどあんな感じなんですね。周りにバーってなんか人が群れてて。
そうなんだ。じゃあ、鎌倉の大仏とか、そんな感じと変わんないような。
あ、そのまま台場にままこう、まあ、解体するとは言ってますけど、
うん、
数百年単位であれ置きっぱなしにしておくと、歴史家の人たちが頭抱えたりして面白いよね。
なるほどね。
ああ、それいい。世界遺産に。なるかも。
これ面白かったです。何も予備知識なしで言ったら。
そうなんだ。はい、なんか、ツイッターでそんな話が出てたので、広島行きがなかったら一緒に行かせてもらいたかったのにと思ってたんですけどね。
はい。
はい。
はい。私も日曜日に、
うん、
近くで紅花を作っている畑があるということで。
ほうほうほう、みんな出かけてますね。
ちょうど休みだったんで。
うんうん。
行きまして、で久々にEOS の7を持って、
おお、
フィルムを入れて、
うん、
で2台で行ってみたんですけど、
はいはいはい、
EOS の7を覗いたら、もうすごい視界が開けるとか思っちゃった。
ああ、そんな違うのね。
なんかすごい違うんですよね、びっくりした。
久しぶりに使うと、人間の一眼レフって広いです
、うん、そう、なんか広いとか思って、うん、まあ、なんだこれは。
あ、そっか、そっか。
単純に倍だからね。
うん。うん。あれはいいなと思って。
ああ、なるほど。
なるほどね。はい、そ
こそこ。まだまだ持ち続けるぞと、心に決めました。
ああ、なるほど。そっか。考えたらそうだよね。フルサイズなんだもんね。
はい、うん。そうなんですよ。
5D 覗いてはでけえって思うのと一緒か。
そんな感じでしょうか。
なるほど。はい。ということで、なんか、みんなどっかでなんかやってたみたいですが、今回はメールがだいぶ、いっぱいいただいているのにご紹介しきれていないので、ご紹介していきたいと思います。まずは、辰巳さんから、 防水じゃないや、防滴、カメラの防滴の件ですが、そもそも防滴の定義は軽く水滴がかかって防げる程度の意味しかないはずです、操作しても内部に全く水が入り込まないのは完全防水の領域ですねと、はい、ちなみに完全防水という言葉自体が使われなくなって久しいようです。あ、そうなんだ。ああ、最近は、実防水保護等級での、表示とかが併記されているようで、これ詳しく書いていただいてるんですが、ウィキペディアの方から引っ張ってくれてるみたいなんですけども、はい、0が無保護、1が垂直に滴下する水に対して保護されるされている防滴I 型、で2、今のが1で2が2になると15度以内で傾斜しても垂直に滴下する、水に対して保護されている、防滴2型、3水に対して保護されている防雨型って言われてますね、で4水の飛沫に対して保護されている、防沫型、防沫型なんて言うんだ、5、粉流に対して保護されている防粉流型、6防粉流に対して保護されている耐水型、7、水に沈めても影響がないように保護されている防浸型、8、潜水状態での使用に対して保護されている水中型、相対温度90度以上の湿気の中で使用できるもの防湿、そういう分け方があるんですねの、等級が決まっています。またいずれにおいても操作を水がかかった状態で行うことは想定していないでしょう、メーカーの基準こだわりがあると思いますがということで、そういった意味で昨今のデジカメはボタン操作を多用する以上防水を謳っているもの以外はハードなシチュエーションでの操作はどう頑張っても無理と思います。はい、そうですね、はい、ただプロ用フラッグシップはある程度そのような用途も想定していると思いますので、おのずと普及機とは差が出てくると思いますよ。 30D や 40D はプロも使える仕様をプロも使える性能の高い機種ですが、やはり民間向け普及機であることには変わりないはずですと。はい。ちゃかぬらしちゃいました。はい、はい、じゃあ自分の D300 はどうなのか、微妙なネーミングがついています。DX フォーマットのフラッグシップ。でも普及機には違いないと思っています。ただデジカメはボタン操作を多用するのが通例ですので、メーカーさんにも防滴をあからさまに歌う機種は操作時に、等級4から5であるように心がけてほしいと思いますと。はい、私の 30D はちょっとレリースが怪しくなってきております。そろそろ修理に出しました報告ができるんじゃないかなと思っておりますがもう一つ、辰巳さんの方から、オリンパスペンの回を、聞いていただいていただいております。オリンパスペンのお話早速聞かせていただきました。私も今日朝亀を買って記事を読んだのですが、これがペンという正直な感想です。いろいろと過去の記事を読んでいて、オリンパスペンの復活には大変期待していましたが、外装はともかくファインダーのないペンは、レンズが取り替えられるのは魅力としても普通のコンパクトデジカメと変わらないですねと。回顧趣味で行くならファインダーは内蔵してほしかったですし、シーンを歌うのでしたらシグマ DP1、DP2 の上を行ってほしかった。オリンパスはフォーサーズを推奨していますし、ライブビューも先駆者ですから、こうなるのも当然かと思いますが、既存の技術で少し高級そうなものを過去のネームバリューでまとめたような気がして、全体として中途半端な感じが否めません。小関さんのご意見も同じような感じですねと。ペンのネーミングは別として少しおしゃれなデザインのカメラということであれば魅力はありますが、それだけでは高すぎですねと。このカメラにいろんなレンズを取っ替え引っ替えしたく ないような気がしますしと、以上個人的な感想でしたと、うん、なるほど、
うん、
やっぱ多いみたいですね、やっぱりこういう。
あ、そう。
意見の方がね。
金曜日の夜ね、
うん、
ヨドバシカメラのペンの実機が、
うん、
があったんですけど、
うんうん、
常に6人ぐらい並んでました。
公
衆電話を待つ人たちのように。
そうですね、うん。置いてありますね。
もう見れるんだ。
なんかもう、うん、まあ、マンツーマンみたいな感じで店員さんがこう張り込んでて。
そうそう。まあ、プッシュしてるんでしょうけど、
うん、
最初は何の行列かと思ってびっくりしました。カメラ1台に並んでんだもん。
あ、そうなんだ。え、じゃあ
縦に、
大体の量販店ではもう触れるような状態なの、はい、
どうな
の
かな。
7月3日発売ですよね、でも。
大体触れるようにはなってるみたいですけどね。
なんかちょっと見てみたいな。いや、そのね、このバックグラウンド云々とかそういう以前にね、なんか、これカラーユニバーサルデザイン認証を取ってるとかいうのがあって、それがどんななのかちょっと見てみたいんですよね。
はい、あー、メニュー周りの配色。
うん、そうそうそうそう。
っていうのは、でも多分、オリンパス結構前のモデルあたりから。
やってるみたいですね。
ありますね。
うん、そう、そのあれを気にして見てみたら、私のコンパクトデジカメも変わってました。
あ、そうなんです
か。あの、オリンパス昔のやつって、画面表示する再生ボタンとか、拡大するボタンの虫眼鏡とか、あそこら辺がね、緑色のペイントだったんですよね。で、それが、色弱者の方には多分見づらい色なので、うん、今のって水色っぽい青になってるんですよ。で、あ、そういえばと思って自分のコンパクトを引っ張り出してきたらちゃんとその色になって変わってました。
なんだ、水色だ。
多分最初に認証を取ったのってあのもう結構 1年前、
620が最初って出てましたね、カラーユニバーサルデザインのサイトの方で。
あ、です、うん、FE なんとかとかなんかそこいら辺の型番のやつでいっぱいあって分かんないんですけど、
うんうん
うん、なんかそういう型番名乗ってた機種で最初に高齢者でもなんか扱いやすいデザインみたいなのとか、
うんうんうん、
リバーサルな配色でとかそういうのを出してた記憶があります。
あ、本当。まあでもね、こういう取り組みしてる商品がまあいろいろあるみたいですけど、まあ注目されてそういうところに、
うん、
また目が行くようになるのはいいかなと。これね、ちょっといろいろ、クリラチの方の番組でそんな話があって、本をいただいたりとかしたのちょっと見てたりするんですけど、よくあるのがね、充電するやつって、赤いランプで色が変わるだけのやつとかってあるじゃないですか。
赤と緑だったりしますね。
そうそうそうそう。それがね、なんか、
わかんないですね。
わかんないらしいですね。で、要はその、点滅で変えるとか、充電中点滅してて、充電が終わったら点灯になるとかね。あとは、丸の、ただのランプじゃなくて、入りとか、切りとか、そういう文字のランプに変えるとか、そういうところで、こう、色弱者の方に対しても使えるようなものにっていうような活動をされてるみたいなんですけど、
うん、
そういうのが増えてくるとね、いいかなって。なんかすごく多いらしいんですよ、意外と。うん、何人だったっけな、200人に1人とか、結構な人数らしいので、
うん、
そこら辺、まあそういうことを気にしてちゃんと作られてるものが増えていくといいかなという気はしております。ちょっと話はそれましたが、続いて豊さんから、いただいております。スクランブルの皆さんこんにちは、豊ですということで、新潟は梅雨に入ってから今日、6月24日現在、まとまった雨は降りません。 せっかく雨対策のお話をしていただいたのですが、私の場合、雨の中で撮影することはあまりないのですが、住まいが雪国なものですから、一年のうち何度かは雪の中で撮影することがあります。初夏に雪の話もないですね。失礼しましたと。でも雪、またね、時期になったら、スノーさんは特に、はい、雪の中いっぱい撮られてるでしょうから、そんな話をまた取り上げてみたいと思います。で早速初歩的な質問ですみませんということで、実はスノーさんが以前お話をされていた額についてです。これは額がいいって褒められるってその話でしょうか。
かもしれない。
はい。最近気に入ったものを A4 サイズにインクジェットプリントして額に入れるのですが、やはりモノクロプリントには白のマット紙、カラープリントには黒のマット紙が正解なのでしょうか。プリントの種類と使用する額の相性やこれが定番というものがあれば教えてください。マット紙の内側にプリントを、うまく合わせる方法や固定方法なども教えていただけたら幸いです。よろしくお願いしますと。下手なモノクロプリントで悩んでる今日この頃ですと。それでは失礼します。豊かでしたということでいただいております。はい。そうか、まあ、でも風うちなんだろう、あ、うち白マットにカラー入れてますね。
まあ市販の額にはいろんなね、マットが、うん、ね、入ってますから。
うんうん。うん、これ、あるの？こういう定番っていうのは。
定番っていうか、うん、まあ、白定番ですよね。っていうか、結局白とかグレー、淡いグレーっていうかね、
うん、
いうのは、あまり相手を選ばないので。
あ、まあそうですね。
うん。もう撮影の段階でも、ほら、白バッグかグレーバッグにしとけば、
うん、
あんまり外れはないっていう、そっちの楽な方に流れちゃうんですけど。
うんうんうん、
はい、黒額に黒マットっていうのは多分ね、アマチュアのサークルの展覧会でダイレクトプリントを使う方がね、
はいはい、
よく使われてる。
うんうん。
っていう印象がありますよね。風景写真なんかで、リバーサルのダイレクトプリントだと、
うん、
黒の方が引き締まって見える。っていう理由で使われ、あとはちょっとなんか黒っぽいっていう。
確かにそういうイメージはあるかも。
あると。ただギャラリーの傾向とかによって、まあ、マットも変わってきますしね。前にちょっと話、獣医さんのところで話してた時も出た、富士フォトサロンはだいたい黒マット黒額ですよね。
はいはいはいはい。
とか、まあそういう、そんな話もありますけど、結局、うん、定番っていうよりも、その写真に対して何色が映えるかっていう観点で見ていくのが一番いいのかなと。
なるほどね。
なので、あまり白黒だから白とか、そういうふうにこだわる必要はないと思います。
ほう。そこそこ。
まあ、はい。まあ、絵とかとも一緒で、ほら、額に負けてるとかね。
はいはいはい。
言われ方とか、逆はあまり聞かないんですけど、
うんうん、
よく額に負けてるねとかそういう話は、
うんうん、
言ったりしますよね。
はいはいはい。
しますね。やってる人
も、ね。
うん、絵画の額を、あつらいで作ってる業者さんっていますね。額屋さんっていう。
はいはいはい。
ところで、試しに写真持ってって、こういうの飾りたいんだけどどうよってやると、大体なんか提案してくれる。
へー、そうなんだ。
そういうとこでのやり取りをちょっと参考にして、で、自分でまたその後で額を買ってみるっていう。
なるほどね。
ですね。
高野さんは絵描いてたんでしょ？
はいはい。
こういうマットとか選ぶのってどうしてたん？絵にマットはないの？
いや、ありますよ。水彩とか。
ね、あ、そうかそうか。
油絵もあんまりないとしても、水彩とかね、うん、そういうのにはついてたし、
うん、
画材屋さんで働いてた時は、よく切るのとか見てたし。
へぇ。
もういろんな色ありますからね。
うんうん、
何でもありなんでね。
そこそ
こ。作ろうと思えば真っ赤とかもありだし。
真っ赤か。へぇ、
うん、うん。でも、 やっぱりね、そういう淡い色ばっかり出ると言っちゃ出るし、
なるほどね、
先によるんだと思うんですけどね、案外ね、色がついてた方がいいわみたいな、時もあるかもしれないし、合わせてみたらね、いいと思うんですけどね、はいはい、企画サイズだったらね、枠とかあると思うんで、
そっかそっか、
見本作ってるようなとこがあったら行ってみたらいいと思うんだけど、
なんかね、まあでも白か黒だったら、まあ無難っちゃ無難っていうこと、
無難ですよね、
なるほどね、じゃあ白黒用意してこう入れる写真に合わせてみてとかっていう感じで、
枠もね、木とかもあるし、あのステンレスじゃない金属もあるし、いろいろなんでね、同じ黒でもステンレスと木じゃ全然違うし、
あ、そっか、マットだけじゃなくて額のあれにも寄ってくる
の、額の枠で、ですよね、それもあると思うし、
そっか、
イメージがね、自分どう見せたいかっていうイメージで選ばないといけないと思うんで、
なるほどね、そっか、でもその定番って、まあこのご質問にもあるんですけど、
はい、
定番的なものってあんまり気にしない方がいいの？
そうですね、まあ写真屋さんの額売り場に行くと大体傾向がわかるので、それが定番っていうことになっちゃうんじゃない
かな。ああ、そうかそうかそうか。
別にそのカラープリントには黒が正解とか、そういうのはないですね。
ああ、そうなんだ。
ただ、まあただ白か、白とかちょっと暖かいベージュ系のが、クールなちょっと白とか、その程度の範囲に収めておけば、どんな写真が来ても、OK だと思います。
まあ、外れはないっていう感じ、
極端な色とか質感にしちゃうとね、写真を選ぶので使い回しできないとか。
ああ、なるほどね。
使い回しはできない。
ちなみに、これ A4 サイズでっていうふうに、伊藤さんいただいてるんですけど、はい、A4 サイズを入れるマットを切ってもらって、自分の、例えばなんか、はい、さっきの赤とかじゃないですけど、ちょっと変わった色の作りたいと思ったら1枚いくらぐらいで買えるんですか？
いくらだろう、
切ってもらうかどうかですね。
ああ、じゃあ、まあ安い方で企画もので色だけちょっと冒険した
い。差し替えるって言うんだったらそれこそ千何百とかそんな感じ、
それぐらいからね、ありそうですね。
あ、そうなんだ。
切ってもらってもそんなもんかもしれない。小さい、サイズ小さければ。
楽屋さんとかで切ってもらえますしね。
あ、そうなんだ。1000円ぐらいだったらあれだね。何枚かストックでね、少しずつ買い足して、合わせて遊んでみるっていうのも面白いかもしれない。
最近私が、なんだっけ、ソメイユのワークショップのやつでやった時に、A4 ベースで出力して、で、額切ってもらって、
うん、
と、マット切るのと両方込み込みで1枚2400円。
ああ、そんなもんなの？
4面作って1万円でお釣り来たんですよね。
へ
ぇー。1400円ってことだと思ったんで、そうやって考えると、まあ、マット切り代を考えれば案外、こう、市販の額とそんな変わらなくていいのかもなっていうふうに。
なるほどね。そっかそっか。
誰しました。
じゃ
あ、あの額でもだいたい1000何百から2000何百ぐらいですかね。
うん、
気軽に買えるあたりだと。
なるほどね。
で、ついてるマットが結構ヘボかったりとかさ。
そう、しなしなだったりね。
薄いんですよ。
あ、そうなんだ。
安いの買って、そう、安い額を買って自分でマットだけ差し替えるっていうのはありだと思います。
ああ、なるほどね。そっかそっか。もうちょっとなんか、いろいろ遊んでみるのも面白いかなっていう気はしますが、まあ無難なとこで言うと、白とか淡い色がいいんじゃないかというお話でした。
はい、まあなんか、最後の、はい、すいません、プリントをマットに合わせる方法。
うん。ああ、ごめんなさい、忘れて。はい。
すごい苦手なのでっていうか、まあ、業者に全部任せちゃってますので、わかんないんですけど。
ああ、そうなんだ。
なんか、そういう、業者は何かそういう機械っていうか、なんていうか、道具があるのかなって思うぐらい 綺麗にきちんと合わせてくれてますよね。ちょっと調べておきます。
はい、またじゃあ。
で、方向はテープでやってますね。
どうしようか。もう多分仮止めだけして合わせるのが手作業だと思いますけどね。
あ、なるほどね。あれですよね、裏からセロハンテープとかでピッて止めるだけっていう話でしたよね。
うん、まあせ、うん、まあそうです。
あの、紙テープ。
専用の紙テープ。専用の紙テープがあるの？
あの、セロテープ溶けます。
あ、そうなんだ。
セロテープは良くない。
うげ。
うん。いけ
ます。うちに今、一つだけ飾ってあるんですけど、セロテープのような気がする。
テープはやめた方が。
真夏、一夏超えると大体溶けます。
あ、本当。
うん。
え、それは専用の紙テープなの？普通の紙テープでいいの？
若粘着のものならいいような気がしますけどね。それこそ、なんだ、人間に貼るやつあるじゃないですか、包帯に。
あ、はいはいはいはいはい。
ああいうのだったり、マスキングテープだったりっていうところから。本当にその長期保存を考えるんだと、その糊の成分とか。
うんうん、
考えてるやつって高いのがあるんですけど、
うんうん、
ほんまに数ヶ月レベルでいいんであれば若粘着のテープ紙系のあれば、うん、そんなに悩まなくていいのかなと、うん、
なるほどね、
うん、
はい、ということでした。またなんか固定方法、こんないい方法があったかっていうのが発見ができればまた番組でご紹介したいなと思います、はい、ありがとうございました。で、もう一方、ですね、ミクシーの方でちょくちょくコメントをさせていただいてるグッチさん、私の田んぼにですね、いろいろとアドバイスをいただいている方なんですが、なんとこのフォトスクランブルはですね、トラクターで聞いていただいてるポッドキャスト。
トラクター。
ちょっと自慢なんです。
あ、そう、ラジオ付きとかあるんですよね、CD 付きとかね。
いや、それはどうかわかんないけど。
そうだった。
いや、本当にあるらしい。
グッチさんの、グッチさんのついてるのかな、まあ、ちょこちょこコメントいただいて、ありがたい限りなんですが、メールの方いただいておりまして、ミクシーのニュースの方でですね、コダックのコダクロームフィルム販売を終了と、47年の歴史に幕とありましたと、一体どうなるカメラ事情といったところでしょうかと、所持しているカメラの一つを除いて全てがフィルムカメラの私は、今後が心配で仕方なしですと、プロアマ問わず、私たちフィルムカメラのユーザーは、状況からすれば絶滅危惧種なのでしょうねと状況はどうあれ素晴らしいものに残ってほしいものです。皆様方熱くなってきました、熱射病などお気をつけくださいませと、水分補給は少量でこまめにということでいただきました。ありがとうございます。まさしくその熱射病寸前だったんですけど私は、はい、これなんかいろいろあるみたいですね。あの、誤解されてる方も多いとかっていうのをちらっと聞いたんですが、
はい、あのコダックが人縁フィルム一切から撤退みたいな感じで誤読されている方がいらっしゃってですね
はいはい、はい、
しかもなおかつこう立ち悪いのは CNN がなんかもなんかそういうそれっぽい論調で記事書いたっぽくて、
あー CNN が
誤解が広まっていて、おいちょっと待てみたいな感じなんです。
あー、ね、そうなんだ。
くなるのはあくまでもコダクロームフィルムでのみであって、うん、他のコダックの現在発売中と言われているフィルムは、
うん、
しばらく大丈夫です。
そうなんだ、うん、これコダクロームフィルムってなんか特別なの？
特別です。
そうですね。
でもこれニュースが出た時すごいあちこちでこう皆さん嘆いて嘆いていらしたようなんですが、これやっぱりショックな事件
だ。でももう日本からは終了してたんですよ。もう
去年、ね、この番組始まった頃にそんな話してたような気がする
。あ、本当。
全然
覚えてない。
してました。
そこそこ。
で、もう時間の問題だかもねとかいう話はしてたような気がします。
でもなんかこれ現像がなんか特別だとかって。
うん、そうなんですよ。
普通のとこには出せないの？
全然プロセスが違います。でコダックが指定した処方で、なおかつ、工程の数が他のフィルムに比べて3倍から3倍ぐらい多いんですね。
現像する工程が、
工程が、
へえ。
で途中のケミカルの管理なんかもコダックが常に監視して、その管理していないと認定が取れないっていうことで、日本でももともと扱える現像書って少なかったんですよ。
はいはいはい。
でそれがこの間撤退して、最後の堀内カラーが終了して、
うん、
でアメリカのもうアメリカのそのなんだカンザスにあった現像書1箇所だけで、
うんうん、
世界で、
うん、
で処理をしていたんですが、今年の今出てる、多分今出てるロットで終了なんだろうけど、
うんうん、
販売を停止し、
来
年現像が終了しますよというアナウンスが出たと。
なるほどね。そんな特別な現像して仕上がったものってどんな感じなの？
もういっぱい見てると思いますよ。
本当？
うん、70年代80年代のカラーの印刷原稿のうちの半分もっとだな。
ほ
う、かなりの割合はもうコダクロームで作られていますから。
へえ、じゃあその特別な工程をみんな出してたんだ。
そう、
まあ日本はリバーサル天国だったから、ね、うん、70年代80年代90年代近くまで、
うん、
みんなアマチュアの人も結構使ってます。
へえ。
多分ね、駅張りのでっかいポスターとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ああいうのもできるぐらいな性能なんです。
はあ。
というか逆に言うと、それができるのがコダクロームしかなかった
って。しかなかった
の。ああ、なるほどね。うん、へえ。
そこれだけ流暢性が細かくて、引き伸ばしたい、拡大に耐えるっていう。
うんうんうんうん。そっか。じゃあ、大判とかそういうものは大体、コダクロームフィルムで撮られたものだったってこと？
大判っていうか、35ミリからでも、液張りのでっかいのは伸ばせるってい
う。あ、そういうこと？
そういうこと。
へぇ、
それが一番、コスト的にも、撮影時のコストとか、
うんうんうん、
撮影時の、こう、使いやすさ、ハンドリングのしやすさから考えると、
うん、
コダクロームで撮影しちゃって、デカも伸ばした方が、
うん、
特に動きのあるような表現の広告とかとあと、
はいはいはい、
大変じゃないですか。
はいはい。
大判とかで撮るのは、まあ、うんうん、撮れる人もいるとは思いますけど、
はいはいはい、
大量に撮るのには大変だしっていうことなので、
うんうんうん、
だから多分結構、まあ、古い時代って言いますか、前世紀になっちゃいますけど、
うん、
さっき言った7、80年代とかはそういうので作ってたらしい。
なるほどね。そっか、35ミリからポスターができちゃうんだ。
はい。
そんなすごいフィルムだったんですね。
日本では、うん、ベルビア50が発売されるまではその辺の大伸ばしの対応についてはほとんどコダクローム一色でした。
なるほどね。そうか、なんか一回そのフィルムの特徴的なものとか、今売ってるものがこんな特徴だよっていうのをいつもね、買いに行ってもね、何の選ぶあれがないんだよね。
あ、そっか。でも僕ももう全盛期のあれだからな。
だからなんかそんな話も。
まあ、改めて聞く
とね。もうコダック自体はまあしばらくは、特にネガフィルムなんかは当分まだ作るでしょうし、うん、ポジフィルムも現行で出ているラインで、
うん、
だいぶ整理されちゃってはいるんですけれど、今、主力として売っているラインについてはまだしばらくは大丈夫であろうと。
おお、なるほどね。
多分という当たりが出てます。
そう。まあとりあえずその銀円を完全に撤退するっていうのは誤解ですよっていうのを、
はい、
ご理解いただければと思います。ということでグッチさんありがとうございました。これからもちょっとトラクターの方でバンバン流して聞いてください。はい、ということで、メールの紹介終わりまして本題の方に行きたいと思います。 はい、今回はですね、写真のクオリティにこだわるの、パートいくつかわかんないですけど、
はい、でも1回目は
1回目。1回目は1回目か。全何回かわかんないですが、パート1と。いうことで、お届けしたいんですが、こう、なんでしょう。僕らぐらいのレベルと、やっぱりその、
はい、
仕事として撮影をして納品する人たちの違いというかね、うん、はい、そこら辺を、まあ、全部っていうのはちょっとなかなか厳しいので、今回はいくつか触りだけでも、
はい、そうですね、はい、わかりました。いや、ついこの間、
うん、
昔のね、写真学校で教えていた4年前の学生たちが帯会やるからおいでって言われて、
はいはい、
行ったんですけど、
うん、
で、じゃあみんなで記念写真撮るぞって言って撮ったんですね、僕が、
うん、
で、じゃあ変わってって言って別な、あの、子にっていうか別な元学生にカメラ渡して、
うん、
変わってって撮らせてもらったら、
うん、
そいつは撮らずにですね、うん、隣で飲んでいたサラリーマンのグループに、すいません、一眼レフって使ったことありますかって聞いて、
ほう
その人にカメラを渡して、うん、こっから撮ってくださいって頼んで、
うん、
じゃあなんかその人は経験があるみたいで、
はいはい、
撮ってくれたんですよ、
うん、
で、まあ、デジカメだからすぐ見れたんですけど、
うんうん、
そしたら、僕が撮ったやつよりフレーミングが上手かったんです
。あれ、なんか話の流れがちょっと違うような気がするんですが。
家に帰ってすごく落ち込んだんですけれども。あのね、うん、で、まあそれをこう自分なりに分析してみたんですけど、
はいはい、
やっぱりね、撮影するときに僕、特に広角レンズで撮るときは、
うん、
少し余裕を作るんです。癖があると言いますか、
はいはいはい、
印刷原稿に回すときに、
うん、
あんまりキチキチで撮らないようにしてるんですよね、
うんうんうんうん、
だから若干余裕があるんですけど、
はいはいはい、
ああいう狭いところ、まあ、居酒屋の狭いところで、
うん、
17ミリとかで撮っちゃうと、
はいはい、
ものすごくなんか変な感じっていうか、その、うんうん、いろいろ映り込んじゃってあんまり良くないんですよ。
ああ、なるほどね、はいはいはいはい、
でその人はね、だからそこでズームを、うん、いじってたので、
うんうん、
ズームアップして人だけをフレーミングしたんですね、メイン
いっぱいに。はいはいはい、
うん、だから、こう、モニターで見る限り、僕が撮ったやつよりも、その人の撮ったやつの方が、
見栄えが良かった
と。
はい、なるほどね。
見栄えが良かったんですけれども、
うんうん、
あ、そうか、そういうことかって、ちょっと関心じゃないですけど、反省している私
なるほどね。
常に仕事モードで撮るなとか。
はいはいはい。
結果をね、
うん、
結果と言いますかね、何が求められているかを考えて撮らないと、
うんうん、
もう基本ですけどね。
なるほどね。
いつもの流れで撮ると失敗するんだなと。
はいはいはい。
感じでしたけど。
そこそこ。
はい、
うん。
まあそこら辺も一種のね、クオリティと言いますか、その結果、うん、最終目的が何かっていうので、
うん、
撮り方を変えなきゃっていう、
はいはい、
はい、うん、っていうのがまずあるんですけどね、うん、まあ、それを意識し始めるとなかなかシャッター押せないっていう人もいるかもしれない。
そうかそう、
まあ、もう大雑把に言って何どうするかですよね。プリントにするとか、
うんうん、
ウェブだけとか、うんうん、あるいは報告書に添付するとか、そういうことで、
うん、
まあ若く言えば撮り方を変えた方がいいものができる
ん
じゃないかという気がします。
うんうん、
で、まあ、多分、リスナーの方なんかはウェブで発表するとか、
うん、
まあ、プリントでして家に家族写真なら家でとか、そういうのが多いとは思うんですけれども。
はいはい。
結果的に、そのウェブとプリントではやっぱり違うっていう、と思うんですよ。
うんうんうん。
なんて言うんでしょうね。見方が違うので、ウェブとかだと、
うん。まあそうでしょうね。
結局、うん、ウェブだと光ってるから、
うん、
RGB で見てるわけじゃないですか。
はいはいはい。
さっき話が出てた、スライドですね。
うん、
コダクロームみたいな。
はいはいはい。
あれを見てるのとほぼ同じ状態で、こう目に入ってくるんですけど、プリントは、反射してきた、ね、光で見ているので、
はいはい。
もう なんでしょう、その見てる見方が物理的に違うので、
うんうん、
やっぱり違って見えて当たり前だと、うんうん、思います。これ一緒にしようとして苦労するしてるんですけど、みんな、
うん、
でも結果的にはやっぱりどう頑張っても一緒にはならないと思うんですね。
うん、まあそうですよね、
うん、なんかある意味でもう一つはそこで、あの これこの表現形式だったらここが限界っていうか、こういうもんだというある諦めみたいなのが、うんうん、あれば、うん、余計なフラストレーションを抱え込まなくていいんじゃないかなって、
うんうん、あの
カラーマネージメントとかそういう話が出始めた、まあね、デジタルカメラが出始めた頃からもうずっと言われてますけど、
うん、
なんかそういう、あの最近だいぶね、いろいろ言われてますけど、
うん、
最近そういう諦めみたいなのも大切かもしれないと思うようになってます。
なるほどね、
はい、
うん、で、最初撮影にかかるまでの話ということで、準備は必要か、はい、それとも行き当たりばったりかみたいなことで、
はい、あの僕は個人的には行き当たりばったりがすごく多いです。
あ、そうなんだ。
あの撮影っていうか、あの作品として発表しているものとかですね、
うんうんうん、
あのひどい時は何も考えないっていうか、その場で出会った時に決めて撮ってるっていう感じなので、
うーん、
撮ろうと思って行っていても、あのまあ風車とかはまさか風車があるところを知らずに行くわけにいかないので
、はいはいはいはい、
基準くらいは調べていきますけど、
うんうん、
あまりあのその場所の写真とか見ないように意識ですけどね、うん、やっぱり見ちゃうとかっこいい、いい場面っていうかね、いい写真とかあると、それを、うんうん、あの、その場所を探してしまったりするので、
はいはいはい、
結局自分の発見じゃなくなっちゃうような気がしますし、
うんうん
うん、あ、撮るモチベーションが慣れてしまうような気がしますよね。う
ん、ああ、なるほどね。
その撮ったものよりも、いい状況だったらいいけど、それよりもあんまり良くなかったら、ええー、ってがっかりだったりするかもしれないです。
うんうんうんうん、
いうこともあって、っあまり実は人には準備しろ準備しろって言ってるのに、
うん、
準備してない時が多いです。
なんかその具体的な写真を見るとかじゃなくて、例えばこんな写真を撮ろうとかっていう、はい、なんかイメージ的なものって作っていか、ね、いかない、いくの、いかないの。
あ、それはね、モヤモヤとしたものがあります。
ああ、やっぱそういうなんかあるんだ。
うん、ありますね。ちょっと言葉で説明するのは難しいんですけど、
うんうんうん、
なんとなくモヤモヤとしたものがこうなんかこうしそこの方で
うん、うん、
ごめいして、
はいはい、
で、あの撮影を始めて、あの撮影しているうちになんとなくそれが形になって見えてきたり、
うんうん、
あるいは逆にもあのそういうとにかく撮ってきて、あの家でその再生してみたり、フォトショップで見てみたりして、
うんうん、
あの中からそれが形になって立ち上がってくるっていうこともありますけど、その準備の話でね、あの、ある著名な、
うん、
写真大先生がいるんですけど、
うんうん、
あのその人がもうちょっと年下のやっぱり著名な大先生、
うん、
もう両方とも亡くなって久しいんですけれども、
はいはい、
あの方にあのなんてでしょうね、まあこれ別に名前を出しても大丈夫だと思います。あの、うん、本にもなっているあの、はい、浜谷博さんっていう大先生がいらっしゃる、うん、その人はね、誰ちょっと相手がちょっと今思い出せないんですけど、
うん、
あのあれなんですよ。あ、違う、どっちかな、ドモンさんだったかな。すいません、これ、ま、あの、人の名前が間違ってると偉いことになるので、
うんうん、
人の名前はじゃあ A と B という人にしておきます。うんうん、で、A という人が、先にいろんなサッカーのシリーズを写真撮ったんですね。まあ、作家さんって、小説家とか。
はいはいはい。
はい、写真、あの、の、プロフィール、ポートレートをいっぱい撮ってる人がいて、その人はそれである程度、こう、なんていうの、一つの、仕事を成し遂げたんですけど、
はいはい、
で、うん、まぁ、あ、ちょっと2、3歳後輩の人がいたような感じで、
うんうん、
新進の作家のシリーズとかを撮り始めた時に、
うんうん、
あのばったり出会ったら、
はい、
君はその人の写真を、あ、作品を全部読んだのかみたいなこと、僕は誰々を撮る時は全部読んだんだとか言って、そのくらいじゃないと作家を撮るような資格はないみたいなこと、
はいはいはい、
で、おうおう、でまあなんていうんでしょう、プレッシャーをかけたわけなんですよ、
うんうんうん、
俺の後を追うなみたいな感じなのか、それとも何か嫉妬めいたものがあったのか、はい、
うん、
なんかあったのよくわかんないんですけど、
うん、
でまあそれで言われた方がすごい怒っているという、そういう話が、岡井先生の、まあ今までも何度か登場してますけど、
うんうん、
岡井輝夫本に書いてありまして、
うん、
いやー写真家大変なのねとか思ったことがあるんです
よ。
まあそういう人もいるということ、まあ、あの昔の話ですけれども、
うんうんうん、
でも今もやっぱりそういう人はいますよね。非常に下調べを綿密にしてから取り掛かるっていうスタイルもし、
うん
うん、私のようにすごくいい加減に始める人もいるし、直感で始めるっていうんですかね。
うん。
しっていう。
そこら辺、こう、小関さんとかなんかそういうバックグラウンドとかを調べて取りに行ったこととかってあります？
全く持ってないです。
それはないんだ。
取りに、何かを取りに行くという行為自体があまりないので。
ああ、なんか狙って取りに行くってことはないってこと？そうですね。
あの、何かを狙って取りに行くっていうときは、だいたいなんだ、観光地に、観光に行く感覚の延長で行くことなのが多いので、
うんうんうんうん、
撮影目的じゃないんですよね、なんかあんまりそういうときって。
ああ、なるほどね。高野さんはそういう、なんか、撮るために先に調べたりとかってこと？
調べたり、でも、私も、あんまりしないですよね。一回だけ、アクセサリーを作ってる人の、
うんうん、
いろんなお店に置いてるんで、それを撮ってくれっていう時に、
うんうん、
その人のね、ウェブとか見たり、作品見たりしましたけど。
はいはいはい。
ね、いつも撮るときは、やっぱり、何があるんだろうと、ワクワクしながら出かける感じで。
そっかそっか。
で、
須藤さん、風車撮ってる時に、その風車の、
はい、
調べるのって場所だけ？
あ、一応場所と、まあそこのウェブサイトがあれば、チェックはします。
まあするんだ、やっぱり。
うん、はい、しますね。で、なるべく風車が綺麗に映ってるのは、こう見ないことにしてます。
なるほど。はいはいはい。
大体青空に綺麗にこう生えてる写真しかないって。
ああ、まあそうでしょうね。
僕が行くと絶対嵐だから。
そうか。でも仕事でポートレートとか撮ったりするじゃないですか。はい、そういう時って事前にその人のこと調べたりとかするんですか？
それは仕事は別ですね。うん、仕事はやっぱり調べます。
ああ、やっぱそうなんだ。
まあ、最近本当ウェブがね、便利で、だいたい顔の出てない人はいないので、
うんうん、
何かしらの写真なり、こう、あるから。
うんうん、
ただ、あんまり、それを信頼していくと、こう、ずっこける時もあるんですけど、ね、
ほうほうほうほう。
ありますね、やっぱりね。
なるほどね。
まあ、ただ、どんな人なのかっていうか、
うん、
主に、形ですね。メガネかけてるかかけてないかとか。
はいはいはい。
その辺のイメージですね。背の、横に幅は広いか、細いかとか。
ああ、そういうところなんだ。
そうですね。うん。形として見ていきます。この幅の広い人だったら、ちょっとどういうふうにライティングしようかなとか。
うんうん、うん。
まあ、髪であるかなとか。
うんうん、うん。
すごい物理的な、話で。
見方なんだ。
はい、見て。
例えばその本書いてたりとか、さっきの話じゃないですけど、その本とかその人がどんな人かとかっていうのは、
ああ、いや、まあそこまでは
しないんだ。
いや、まあウェブだとある程度のこと出てたので、出てます。後ろ買ったら読んだりもしますけどね。
ああ、なるほどね。
その人のブログとかあったら、
うんうん。
ちらっと、読んどいて。 きますけどね。
そっかそ
っ
か。
はい。
うん。
感じですが、
うん、まあ、
ちょっと仕事とその作品って全然違うんで、
うん、
プロセスが。
ああ、そうなんだ。そんなに違うんだ。
うん、もう全然違いますね、やっぱりね。
へえ。
もう仕事は取ったら忘れてますもん。メモしとかないと。たまにっていうか、何度も同じ失敗をしているので、最近メモをするようにしたんですけれども。
うんうん。
こう、なんて言うんでしょう。ライティングとか、
うん、
こうレンズの焦点距離の使い方とか、
うんうん、
カメラアングルとかで、毎回、あれ、この失敗は前もやった。そう。食らいますね。
おー。なるほどね。そしたらあんまりその、準備、でもその実際準備していって失敗したとか、準備しなくて失敗したとか、そういうのはないですか？
ああ、いや、まあ、総じて準備はした方が、何かしらした方が、はい、絶対。
あ、いいな。
それはそうですね。それはそうですね、ある程度ね。まあ最低限は、まあ最低限はやっぱり作品だとそのモヤモヤがあるかどうかっていうのは僕の。
ああ、なるほどね。
はい。なんか形にできそうでできない何かが、で、こう、心の中にあるかどうかっていうのが。
が、まあ一つの準備なんだ。
一つの準備ですね。
はい、例えば日程があると、時間が取れそうだと。はい、で、はい、気になってる場所があると、はい、でそのモヤモヤがなかったらどうするんですか？
ああ行かないんじゃないですかね。
ああそうなんだ。
行かないと思いますね。
へ
え。ほど暇ならとりあえず行ってみるかっていう話になると思うんですけど。
うんうんうん。
でもやっぱりモヤモヤがないとモヤモヤがないとって、ね、
うん、
撮影になかなか取りかかるっていう腰が上がらないと思います。
なるほどね。もやもやか。
もやですね。
小関さんとかそのもやもやな感じってわかります？感覚的に。
いや実は正直ないんですけど。
あ、そうなんだ。あんまりそういうもやもやがあってとかそういうのなしに行ってその場で見つけたものを撮るっていう感じ。
うん、僕私の場合は何見てるかわからないんですよ、自分で。
ほう。
で、何見てるかわかんないから、
うん、
それを保管するものとして写真を撮っているっていう印象、イメージが強いんですね。
ほうほうほう。
で、後で見て、ああ、俺こんなん見てたんだっていう、そういうプロセスを得るために写真を撮っている節があるので。
へぇー、あ、なるほどね。
写真を撮りに行くっていう。まあ、そうですね。
何？じゃあ小関さんが撮ってる写真とかっていうのが、保管のために撮った写真なの？あ、これ来たっていうふうに思って撮ってるんじゃないの？あれ。
来たって思って撮ってることは当然ありますよ。あるけど、要は、見てないんですよね、見てるようで。
ああ、そうなんだ。それであんなの撮れるの？
で、結果として出てきてるものっていうのがなんかたまたま。
へえ、すげえな。
あとは、なんだろう。自分の訓練として撮ってる面が多いですから、やっぱり。
ほう。
腕を鈍らせないために撮ってるっていう時もあるんで、そういう時は割と義務感とかそういう感じで撮っちゃってるから、
まあ、
撮った時点でなんか行為が完結してて、もうそういうのは見返さないしね。
ああ、そうなんだ。へえ。高野さんは今お二人の話を聞いてどんな感じですか？
もやもやっていうのはね、もやもやは自分の場合はどんなもやもやなんだろうとか、もやもやはあるのかしらとかね。で、まあ、今の小関さんの言われた、なんか見るようで見ていないっていうのも、ハッとする時があるんですよね、なんか。
それ見返してみたらあれっていう、
見返してみたらおおとかいう時があるし、
はいはいはいはい、
まあも、うん、なんか、ね、物理的に細かすぎて見えないとかいう時もあるけど、
うんうん、
なんか時間が経ってからこうまた見直してみてこういうことを思ってたのかなとか、
うんうん、
うん、そう思う時ありますよね。
うん、うん、
でもモヤモヤ、うん、でもモヤモヤ、モヤモヤに出会いたいというか、モヤモヤに出会いたくて撮ってるとかね。
そうな、うん、ああ逆にね、撮りに行っててそこからモヤモヤが出てこないかなっていうこと。
うん、それもあるかなって思ったり、そのモヤモヤではないですかね。
じゃあスノーさんのモヤモヤは果たしてどんなモヤモヤなのかっていうのはモヤモヤしてきましたが、次いきましょうか、はい、ラボに頼むとき、
はい、
頼んだ、
はい、
うん、
はい、そうですね、とりあえず一発で言って完璧なものができるとは思わないでくれっていう話です。あと、最終的なものがどうなのかっていう方から逆算していった方がいいっていうことですね。まずサイズとか、
うんうんうん、
縦横
比、はいはいはい、
さっき、まあ、額の話が出ましたけど、
うん、
こんな額に入れるのでっていうか先に、こんな額でこんなマットを使うのでっていうのが先だと思います。
ああ、はいはいはい。
そうしないと頼みようがないので、
うんうん。
あれですね、仕様が決まらないのに、
うん。
工事を発注するみたいな、そういう変なことになっちゃいます
ので。ああ、なるほどね。いや、というか僕なんかからすると、その頼み方すらよくわかんない。ただ、現像してプリントして上がってきたら、ていうか、
まあ、
普通、なんだろう、その、そういう、なんだ、現像してるようなところにフィルム持ってって、お願いしますで、いつ上がります、はい、わかりました、みたいな、
あ、
じゃないですか。そこが、まあ、ラボっていうところで、こう、細かい指示を出したりするわけでしょう。
まあ、そういうのができるのは、プロラボって言われるぐらい、なんでですね、こう、
うん、
そういう自分のところでプリントしてますっていう、そういうところなので、うんうん、普通の DP 屋さんだとちょっと無理があるんですけれども
。それは、量販店とかで窓口あるじゃないですか。そこはどんな感じなんですか、
どんな感じなんでしょう。逆にそういうところで頼んだことないです。
あ、ないんだ。あ、そうなんだ。
あまりないです。はい。
うん、
うん、まあ、たまに、少し色、濃くしてとか薄くしてっていう話はしますけど、
はいはいはい、
まあそれにしても最初から何もないとこでこれ濃いめにって言ってもうまく濃くならないですからね、
うんうんうんうん、
まあ一回出し普通に出してもらってそっからそれを見て、
うん、
少し濃いめにとか薄いめにっていう言い方をするのがいいんですけれども、
なるほどね、おう、
まあ、ただ、0円チェーンみたいなところに行っても無理なので、
うんうんうん、
ある程度、自分のとこに、あれが、DP の機械がある、うん、まあ、ネガだったりしたら、
うん、
自分のところで、自家処理をしているお店なら、まだなんとかかなっていう気はしますけどね。
うん、うん。なるほどね。で、そのプロラボで頼むときは、どんな風にして出すんですか？
まあ、まずサイズとトリミングですよね。トリミングっていうのは、日本だけの言い方らしいんですけど、
あ、
クロッピングとか、ラッピングとかいう、
はいはいはい、
まあ、トリミングって言わないと多分日本のラボでは通じないので、トリミングって言うんですけど、
うん、
こういう大きさにしてこういう風に使うから、こういう、風にトリミングしてくださいっていう言い方か、もしくは、
うん、
フルフレームといって、
うん、
出来上がった写真の寸法にマットを合わせるから、トリミングなしで
焼いて
ください。はいはい、リンガ紙の大きさがね、縦横比違いますので、
うんうん。
なんかヨグロがありとか余白ありとかいう、そういう言い方で立つと、
うん、うん。
まあ大体写真、撮った時のフレーミングを大切にするんだったらトリミングなし、フルフレームで、
うん。
ピントしてもらうと、
うん。
そのまま焼いてきていきます。
うん。
これ何も言わないと、まあ聞いてくると思いますけど、何も言わないと規格サイズって言って適当にトリミングされて、
あ、されちゃうんだ。
されますね。
へぇ、ほうほうほう。
まあ普通聞いてきますけどね、規格でいいですかとか、
うんうん。
ノートリっていうか、フルフレームでいいですかって聞いてきますけど、
うんうん。
その意味がわからないで、規格でいいですって言うと、
うん。
切られた写真に
プレイされちゃうんだ。はい、ああ、なるほどね。うん。
まあ、多分この番組を聞いてる人は、フィルムとか、撮像素子の縦横比と、因果紙の縦横比は違うっていうのは分かってる人が大半だとは思いますけれども。
うん。
まあ、そこら辺ですよね。
うん。僕は分かってなかったです。なんだっけ。富士のプリントするやつを初めて出したときに、
はい、
お、切れてるとか思って、ショックを受けました。
ああ、そうですか。で、そのトリミング指定するのも、
うん、
富士の上とかから、ダーマトとか、サインペンっていうか、油性のペンとかで、
うん、
ネガケースのね、ネガカバーの上から書いてもちょっと無理があるので、
うん、
やっぱり、フルフレームでプリントしたものを、をまあキャビネサイズとかね、
うん、
でそれにトレーシングペーパー当てるとか、うん、まあ人によっては直接書いちゃう人もいるんですけど、
はいはいはい、
それできっちりとここまでっていう風に指示を出しておかないと上手なんで、たまにダーマトでビューって線引いてこんな感じとか、ね、
うんうん、
ダーマトの太さが3ミリぐらいあるとか、どうしろって言うんだっていう話になっちゃうんで、
はいはいはい、
きっちり線を引いていただいてっていう。
そっか。じゃあそれは縦横比を計算してこう線引いていくんだ。
まあそういうトリミングスケールというのがラボに置いてありますし。
おお、そんなのがあるの。
はい、うん、道具があります。写真用品売り場にも売ってます。
へえ。なるほどね。
それだと定規がくっついてんで、うん、それに合わせて引くだけで。
じゃあ、フォトショップのトリミングツールみたいに、横広げたら縦がその縦横比に合った、
はい、そうそう。
なるんだ。へぇ、
まあ、全くあれと同じ
ものがあるの。
あれのなんか文房具みたいなのがありますんで。
へぇ、
うん、あとは写真に、なんだっけ、トレーシングペーパーかけて、写真の対角線上に線引いてっていう、
普
遍的なトリミングの指定の仕方とかありますけどね。
あります。はい。
ごめん、もう一回。
うん、写真の上にトレーシングペーパーかけるんですよ。
うん、はいはい。
で、対角線上に斜めに線引いて、
うんうん。
で、それで、その斜めの線から、縦横の線引いてトリミングの指示を入れる。
ああ、そっか。そしたら縦横比は変わらないのか。ね、あ、なるほどね。はいはいはい。
もうさすがにそういうのって今編集屋さんもやらないですよね、きっと。
そうですね。みんな画面上でやってるんでしょうね。ディスプレイ上でやって
る。なるほどね。
まあ今プロラボって言っててもそういうポジ、逆にポジとか使ってプリントする人っていうのは、
うん、
ハイアマチュアの方が多くなってきているので、
はいはいはい、
多分プロラボって言っても別に敷居は高くないから、
うん、
こういう風にプリントしたいんだけど、どうしたらいいのって聞けば多分、
うん、教えてくれるんだ。
むしろね、聞かないとダメだと思います。 こういう風なのをやりたいんだけどっていうところから話を始めて、
うんうん、
半端にこう、ハンカツっぽくこの辺知ってんだぞみたいなんで、オーダー会議から実はなんか思い、全然こう意思の疎通できなくて思いのほか違うものが出てきた。
はいはいはい。
だいたいそういうのってクレームになって、さらに焼き直しってやっても全然まとまらないパターンになるんで、それだったら最初からこう、わかんないんだけど、こういうのでって、だいたい受付にしても、中のスタッフの人っていうのはもう、そういうのを応対してご飯食べてる人たちじゃないですから、ある程度のそこで、こう、まとめたりとかはできると思うんですよ。
うん。まあでも、どんなことにも言いますけど、わかんないことをわかったふりすると損しますよね。
はい。
なるほどね。でもそっか、プロラボでも、こうアマチュアが言ってもこう邪気にされない。
いや今はむしろアマチュアは様々だと思います。
あ、そうなんだ。へえ、はい、じゃあそこへ行ってなんかいろいろ聞いてみるっていうのは、
そうですね、
手ですね。
多分1980年代と比べると、80年代、うん、90年代と比べると、うん、すごく親切っていうか、もう、うん、運転の差があるんじゃないかと思うんですけど。
へえ、でもやっぱじゃあそういう前世紀とかだったらアマチュアが行くと何しに来たんだ的な感じはあった。
いや、まあそこまではないですけど、忙しいので、
うんうんうん、
フロントが、
ああそうかそうか、
受付が忙しいので、うん、あんまり長々と粘られると困るっていう。
ああなるほどね。
プロスタジオとか写真カメラマンとかジャカジャカ来てるところで、
うんうん、
このプリントのトリミングが違うとかどうのとか、
うんうん
言われても困るよっていうか、最初にそっちが言わないよ、あんたが悪いんでしょみたいな話になっちゃうんで。
なるほどね。
でも今はそんなことはないと思いますよ。
へえ、うん。そっかそっか。なんかプロラボっていう名前からして入っちゃいけない的なイメージがあるんですけどね。
プロラボって名乗ってるところが少ないんじゃないかな。
ああ、そうなんだ。
業務的にっていうか、その会社の顔として。
ああ、そこは使う人たちがあそこがプロラボとかそういう風な言われ方をするだけのことなのか、
うん、近いような気もするんですけどね。富士なんかはかなりそういう風にシフトしてますよね。やっぱり裾野を大切にしなきゃいけないので、
うんうんうん、なるほどね、うん、
ここまああと、
うん、
難しいの色のあれなんですけど、
うん、
こればっかりはやっぱり一回相手を信頼して頼んでみるしかないんですが。
ごめんなさい、何の色？
プリントの仕上がり。
あ、仕上がりの色か。
はいはい。に対して、
うん。うんうんうん。
ポジ忠実っていう、あるようでないような
、
方があるんですけど、
うん、
まあそれ、忠実っていうのはさっきも言ったように無理な話なので
、うん、
まあだからちょっと、それは、技術を信頼して頼んでみて、そっからこうどうするか決めるっていう感じですね。だからいきなりでっかいのをプリントせずに、
うんうんうんうん、
中間の形で見てとか、
はいはいはい。
あと言葉も結構難しくて、
うん、
たまになんかよくわけわかんないんですけど、すごく英語で頼む人とかいて、
ほう
日本人なのに、
ほう
これグリーンビビットに。
はいはい
はい。はっていう感じですね。ビビットってそれ、いや、ビビットって書けとか言うわけですよ。そういう人もいましたから
ね。へ
ぇー。ありました、来ますとか言って書いたんだけど、案の定、そのビビットは、プリンターには通じてなかったようですけど。
そうか。
うん、
へ
ぇー。そういう、なんか感情みたいな、ね、感性って言いますかね。そういうことを言葉にして伝えるのはもうちょっとなんか、やりとりが進んでからの方がいいかな、という気はします。色は物理現象ではあるんですけど、
うん、
色彩は心理現象なので
、
やっぱり、ここら辺、難しいのは今も昔も変わらないのかなと、
気はしますけど。
わかるわ。日本で使ってくれって話です。はい。
あとですね、自分が撮っているものを客観的に見る目っていうのが、
うん。
必要で、
うん、うん。
大体ね、こう、オーダーして、忠実にって言ってる人っていうのは、うん、忠実にしていけると怒るんですよ。
へぇー。ああ、もうその、 忠実に再現してるのに自分のイメージが違う。
のその写真では美化されてて、
はいはいはいはい、
華やかで鮮やかなんじゃないのかみたいな。あの印刷業方面に記憶色っていう言葉がありますけど、
うんうん、
大体そういうので、まあ逆パターンもあるんですけどね、もっとあの地味に、それでこう地味なのを要求してくる人もいるし、
うんうん、
自分よやっぱり最初の方はね、あのオーダー出して一発でうまくいくっていう方が大体ないので。
ああそうなんだ。
それやっぱりこうあの最終的には焼き手とその頼む人との意思の疎通ができないことには、
うん、
あのどうにもならないんですよ。
なあ、はいはいはい。
で、あのまあやっぱり話して何回かデータやり取りしてこう傾向してっていう、そういうプロセスがないまあ、まあなんか一回出して気に食わないからもう二度と出さないみたいなんで、
うん、
やってっても全然こう望むものは得られないと思うんですよね。
なるほどね。
じゃあまず世界ってところで一緒なんで、
うん、うんうん、そっか。じゃあまず一回その本ちゃんだと思わずに一回そこのお店の傾向というかそういうものが分かるように一回出して、で自分との差の部分をそこの人と話をしながら埋めていくような感じなんだね、
ええ、
なるほどね。そっか、そこら辺はあれだね、あのポンと出して上がってきて失敗とかっていう風にやってる、単純にこうプリントができればいいやっていうところとは違う部分ですよね。
うん、あの逆にそういうともしあなんだ自分の目も問われてるんですよ。
うんうんうんうん、
うん、そこら辺もやっぱり、まあ、単純にお客様と、業者っていう関係とはちょっと違うのが、まあ、そういうこと言ってるから大体業界が衰退していくのかもしれないけどね。
なるほどね。
どうしても避けられない部分ではあるので。
うんうんうん、じゃあ、スノーさんとかそういう作品を作ろうと思った時にそのやり取りってどれぐらいするんですか？
あのまあ、ラボに出したもので個展を開いたことはないんですよ。全部自分でやってるから。
ああそっかそっか、
はい、うんうん、一応全部自分でやっているので、うん、なんですけど、まあ、あの納品のためのプリントとかは、
うん、
とあるので、
うん
うん、あのまあ色見本は必ずつけるように、まああのフィルムの時の話ですけどね、例えば根があったら、
うん、
あのその時撮ったまあポジを一緒につけるとか。
ほー、じゃあポジと根が両方撮ったの？
あ、あのはい、昔の話ですけどね、あの撮る時もありました。
は
い、あとあのポラロイドをカラーポラをつけるっていう人もいるんですけど、あれはあんまり、うん、まあ、あの、正確じゃないので、
うんうん、
ある程度の目安としては なりましたけど、今、ポラロイドで撮る人は、まあ、いないだろうから、
ね、うんうんうん、
だろうな。はい。まあ、あとは、カラーバーといいますか、な
んだ
っけ、
うん、
カラーチャートを入れておくっていう感じですね、ポジとかでも、ネガでも。
おぉ、まあ、なるほど、ね。
撮影の場
合
ですけれ
ども
。はい。あとは、ポートレートとか、そういうのだったら、
うん、
まあ、もう、あの、任せちゃった方が、
ほう、
向こうの方がプロなので、
ほうほうほう、
あまり、細かいことは言わずに、
うん、
お願いしますけどね。
で、それで一回上がってきたものを見て、まあ、良ければいいですし、
うん、
そうですね、うん、ダメだったら、こう、もうちょっとこうしてとかっていう感じで、
ですね、
もう一度頼むような感じなんだ。
はい。そうですね。まあ、色とかはあんまりそんなにドヒャーっていうことはないので、
うんうん、
なかったので、場合はむしろ、トリミングとかの方を、あの、武器を使うので、
うん、
まあ、キャビネットぐらいで焼いて、それに線引いて、お願いしますっていう それに指示を出してお願いしてます。してました。
なるほどね。
で、はい。で、最後なんですけど、できたらそれで終わりかじゃなくて、チェックが結構めんどくさくて。
ほう。チェック。
はい。チェック。これ、まあ、光源があれなんですけれども、主に光源が一番大切じゃないかとは思うんですが、
はいはい。
ラボの蛍光灯って、そういうの、一応、なんていうの、あれは実質規格なのか何なのかよくわかんないですけど、そういう、
うん、
明るさとあと色温度とかそういうのに準じた印刷原稿用の多分規格があるんですけど、そういうのに準じたようになっているはずですので、うんうん、
はいはいはい、
なんかまあもらったらすぐそこでチェックするというのは、
うん、
まあ、あれですね、そのまま家に帰って家の蛍光灯とか、うん、事務所の蛍光灯で見ると、
うん、
なんか違うっていう場合はあると思うので、
ああなるほどね、
あとはもう一つはそこでラボで見たのと、家とか展示するところで見たのは、やっぱり光源が違うので違って見える可能性があるというのも、
じゃあ、なるべくちゃんとした照明であろうラボのところでチェックをしたのが基準にしといた方がいいということか、はい。
そうですね。
へ、
うん、まあ、ほんと展示が決まっているんだったら、そこの展示のところのに持ってって見るのも一つですけど、うん、ただ難しいんですね、これはね。
そうですね、ラボで見た絵っていうのは基準っていうかですね、
うんうん、
比較的基準として使える光源の下ではこう見えるんだっていうのを頭に焼き付けるために使う。結局、写真展なんかで使う場合って、だいたい、写真向けのギャラリー、写真向け写真向けじゃないに限らず、だいたい白熱灯を使ったりとか、
はいはいはい、
ハロゲン系のライト使ったりとかするんで、
うんうんうん、
色変わるんですよ。
チェ
ック時点でダメなんですよ。赤いから。
はいはいはい。
で、それで、で、家で見たって、外光を混じってたり、
うんうん、
蛍光灯だったり、
熱
を使ったりしたり。で、これで見て、それはまあ、ラボの上がりとは違いますよね。環境で見てるのとは違うし、
ね、
当然またその展示先の環境ともまた違う。いった場合、どこに基準を置くかっていうのを、
うんうん、
頭の中で、作んなきゃいけないんですよ。
そうなん
本当にもし色を見るんであれば。で、逆に言うと、
うん、
そういう知識をないままに、
うん、
これは色がおかしいんじゃないのって言ってるっていう場合は、
うんうん、
ちょっと自分のその基準っていうのを、もう一度チェックした方がいい。大体それは喧嘩の元になるし。
うんうんうん、なるほど。じゃあ、例えばもうここのでもう個展を開きますと。で、ここのギャラリーはこういう照明を使ってるっていうのが分かっていたら、そこで一番いい状態っていうのを考えるの？
結局、プロの作家の人たちっていうのは、どういうところにお金がかかってるかっていうと、その下準備とかそこいら辺なんですよね。
ほうほうほう。
完全にシミュレートはするにしても、
うんうん、
カラープリントであればフィルター、色パターン変えたものを、
うん。
何種類か持ち込んで、
うんうん、
で現場での明かりでチェックして、
うん、
これにするみたいなのに決めたりとか。
じゃあ何、作品として例えば、まあ何でもいいですけど、例えば誰され撮った人物 A を撮った写真があったら、それでいろんな照明用に何枚も作っとくの？
うん、そういう人もいますよね。
へぇ。
で、なんとかの照明用って言って作ったとしても、実際に現場持ってって、うんうん、予想通りに来るかどうかっていうのはむしろ来ない方が多いので、
うんうんうん。そうか。
しますし。
すげえな。
はい。僕が最初に個展した時、
うん、
に一番最初まだ学生時代だったんですけど、
うんうん、
で キャノンサロンの、前のキャノンサロンでやったんですけど、
はいはい。
で、その時は、白黒だったんですけど、どのくらいの明るさなのかなと思って、露出計を持って測りに行きました。
はいはいはい。
で、測りに行って、あ、このぐらいの明るさなんだって言って、それで家で、まあ、そのぐらいの明るさの環境で、ちょうどいい具合に焼こうとか、そういう大それたことを考えて、
はいはいはい。
一応そのつもりで焼いたんですよね、自分で。
うんうん
うん、で、あれの時に、展示搬入して飾り付けして、いざ照明っていう時に、うんうん、いやーこれは暗い方がいいからうんと暗くしようとか言ってガチャって照明落とされちゃったんです
そうなの
でもまあそれで良かったんですけど、
へ
ー、黒は何だったのかしらとかちょっと思ったんですが、
へ
ーまあそういうこともあります。
ほー、なるほどね。そっか、やっぱそこら辺すごいこだわってたら気にないですね。
まあそうですね。でも、まあこだわるっていうことは何かしらその、なんていうんでしょう、最終目的がはっきりしてるってことですから。
そうか、そうだよね。はい、うん。そっか、こう見せたいとか、こういう色で見せたいとかいうものがちゃんと自分になかったらそこまでできないですもんね。
そうですね。
まあ、
それ最初からそれを なんていう、初心者といいますか、最初の人にそれを求めるのは大変なんですけど、
うんうん
う
ん、
そういえばっていう話で、
うんうん、はい、なるほどね、はい、ということで、時間もだいぶ進んでおりますので、これを、まあ、他にもいろいろと話題を挙げていただいているんですが、第2回に引っ張りたいと思います、
はい、
ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと
小関と、
はい、高野でした。
はい、ではまた来週。